先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難も乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は日本トレクス株式会社代表取締役社長中島光彦さんにお聞きします。インターネットの発達によってこれまで以上にますます重要になってくるのが物流です。そんな物流を輸送用機器の製造で支えているのが日本トレクスです。トレーラーのシェアは国内ナンバーワン。大型の輸送用機器を製造から販売まで自社で一貫して行い、豊富な技術力とノウハウで新時代の物流をリードしています。多様化する物流ニーズ、それぞれの会社の事情やシステムに合わせた最適な車両をなんとオーダーメイドで作り上げます。荷物を受け取る人、運ぶ人の笑顔をトレーラーやトラックボディで支える日本トレクスの描く未来とは。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は日本トレクス株式会社代表取締役社長中島光彦さんにお聞きします。中島社長、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、日本トレクス株式会社、簡単にご紹介をさせていただきました。トラックボディ、トレーラー、こういろんな専門用語あると思いますが、これもラジオ機の皆さん必ず一度は目にしているものですね。
そうですね、トラック、トレーラー、まあ大きいという印象がおありでしょうけども、はい、まあ、よく似てますけども、うん、後ろの荷台がですね、切り離せるタイプと切り離せないタイプというくらいの認識があればもう十分だと思います。
なるほど。後ろに長い板がついていて、その上に荷物を乗せる箱がドンと乗っかる、これを
トラックですね。
これをトラックと呼ぶ。で、後ろの箱自体にもタイヤがついていて、前の牽引するボディがドッキングするタイプ、
ドッキングして引っ張るやつですね。
これが
トレーラーですね。
トレーラーということで、はい、まあ、実はあの違いはあるんですけれども、この後ろの部分を主に製造されているのが日本トレクス。
そうですね、ということですね。私どもは後ろの箱の部分を作っておりますね。
はい、あのパッと見外見はこれ大きな箱なんですけど、いろいろこう細かいこだわりとか、違いっていうのがあると思うんですが、中島社長、こう簡単に説明していただけますか。
そうですね、まずは、あの箱というのはですね、はい、中の荷物がですね、塵やほこり、それから雨から保護されなきゃいかんということで、まずそういう雨が持ったりすることはもうまずダメですよね。はいはい、それからあの荷物によっては温度の管理されたやつ、はい、アイスクリームなんかですと高くなっちゃうと溶けちゃいますし、
そうですね、
野菜ですと今度冷たすぎるとカチンカチンに凍っちゃうと傷んじゃいますから、はい、目的に応じた温度帯をキープするために各メーカーさん、うん、工夫されてると思います。
ああ、そうですか。もともとあの海外企業との技術連携によるトレーラーコンテナの生産からスタートされておりますが、国内シェアナンバーワンに至った要素としては社長どういったものを挙げられますか。
そうですね、あの私どものですね、同業の各社さんはですね、はい、シャーシメーカーといいまして、日本で言いますとですね、日野自動車さん、いすゞさん、ユーディトラックさん、それから三菱さん、はい、ございますけども、そこのですね、シャーシメーカーのですね、子会社、うん、が多いんですよね、
はい、
で私どもは全くそういうシャーシメーカーさんの資本は入ってないということで、うん、トラックのですね、市況大きく需要が落ち込んだり上がったりした時にですね、シャーシメーカーさんのそういう資本が入ったメーカーさんと比べるとどうしてもですね、立場的に弱い立場じゃないかなというふうに考えますとですね、うん、そういうシャーシメーカーさんの動向にあまり左右されない、
はい、
トレーラーはですね、そういうシャーシメーカーの関係一切ございませんので、うん、そちらの方でですね、やった方がしっかりした計画が立てるんじゃないかろうかと。 で、まあ、あの環境的にも災害に強いトレーラーとかですね、
はい、
一度に量を多く運べるトレーラーというのが少し見直されてきまして、うん、フォローな風が吹いてるところが、はい、私どもがこちらにシフトしたあの理由になってると思います。
うん、そうですか。はい、これ実は物を運ぶだけじゃありません。例えば災害が起きた場合、この後ろに、まあ、簡単なボックス型の部屋を運んでいって、うん、それを、まあ、住居代わりに使うこともできる、オフィス代わりに使うこともできる、こういった使い方もあるんですね。
そうですね、拡張式のシェルターとかそういうのも作っております、
うん、
通信基地にしたりですね、
はい、
防衛省さんなんかではそういうやつを使ってあの救急班の入るような負傷者を簡単な治療できるとかですね、そういうシェルターもございますし、うん、そういう箱物のですね、荷物を運ぶ以外の箱もいくらか作っております。
うん、そうですか。はい、そんな日本トレックス、どうぞあの皆さん運転中にトレーラートラックをお見かけになったら、後ろの扉の左上です ね、
そうですね、
ここに大体あの会社名が書いていますので、
各メーカーさん大概同じところについてますね、
はい、あの日本トレックスというマークを見つけたら、あ、この番組でやってたやつかというふうに思い出してください。さあ、大体日本トレックス社員数が1500人、まあ、ざっとではございますが、そうですね、今後会社を発展させていく必要があります。人材育成という側面では中島社長どうお考えですか？
そうですね、うん、人材やっぱり時代とともにものの考え方も変わってきますしですね、価値観も変わってくる、働き方も変わってくるという中で、やはり教育というのがですね、すごく大事になってくるかと思います。はい、ただやっぱり最終的に社会人としてですね、モラルが、最低のモラルは欠けちゃいかんねと、うん、それからスキル、やっぱりプロとしての腕ですね、はい、これは絶対に必要と、そこら辺を磨く上での教育は絶対必要かなと、うん、ただやっぱり誰にでもですね、向き不向きがございますんで、はい、まあ、会社の側から見てこの人はこちらが向いてるなと、
うん、
そういうのを見極めるのも大事かなというふうに思ってますね。
うん、そうですか。まあ、1500人の中でざっと、まあ、100人ぐらい、ね、女性の社員もいらっしゃるということで、どちらかというと失礼な言い方ですが男臭い世界じゃないですか。
そうですね、
女性なりの視点というのは今後必要となってきそうですか？
そうですね、うん、必要だと思います。だいたい作ってる品物が、まあ、武骨一辺倒の品物なもんですからもっとこう、はいはい、しなやかでですね、優しいような感覚の、見た目にも優しい、気持ちもホッとするような、それでいて機能美にあふれたようなですね、いい外観でもできれば、うん、もっといいのかなとも思いますしですね、うん、
はい、
女性ドライバーも今後増えてくると思いますので、おうおう、昔の大型の運転手さんはみんなたくましくて力持ちでとかですね、そういう使い勝手じゃなくて女性でも苦労なく使えるような車が、うん、
はい、
今後脚光を浴びるんじゃないかなと、うん、それにはやはり、女性からの観点は絶対必要になってくると思いますので、うんうん、活躍を期待してます。
はい、でそんなあのアイデア発想も含めですね、日本トレックスとして、まあ、中島社長が描いている未来、それは近未来でも遠い未来でも構いません、どんなお考えでしょう？
そうですね、やっぱり、うん、お客さんに喜んでもらうことですけども、やっぱり軽くてなおかつ丈夫と、日本の車両を言いますのはですね、総重量が決まってまして、
はい、
軽く作れば作れるほど荷物を避け詰めると、
そうです、ね、
まあ、逆に言うとちょっと変なんですけどね、頑丈な車を作ると積む量が少なくなる、
うんうん、
例えば段ボールで作るといっぱい積めるわけですよね、すぐ壊れちゃうでしょうけど、
もちろん
そういう、まあ、それは道路に対しての負荷が一定以上かからないようにということで、そういうふうになってるんですけども、
はい、
まあ、華奢でも丈夫な車、ちゃんと積める車っていうのができると、それがまず環境に優しい車両、燃費のいい車両につながりますんで、やっぱり化石燃料に頼る、まだまだしばらくはそういう内燃機関に頼るんであればですね、
はい、
燃費のいい車両をぜひ心がけていきたいなと、
うん、
あとやっぱり今主流がですね、素材としてほとんどは金属での箱体、
はい、
ボディが多いんですよね、
うん、
主に使っている材料は、まあ、アルミニウム、
はい、
鉄、ステンレス、もうこれがほとんど、他の金属、まあ、銅なんかも一部使いますけども、
うん、
もう金属以外の素材、例えばカーボンとかですね、ガラス繊維とか、そういう道が開ければですね、ぐっと違うようなデザイン、違うような機能がですね、芽生えてくるんじゃなかろうかと思います。
そうですか。
金属で一番まあ確かに光沢があって美しいんですけども、熱伝導率が高いもんですから、どうしてもその外気に触れた部分もあったくてしょうがなくなるとかですね、そういう弱さもありますんで、熱に関してはやっぱり金属っていうのは適した材料じゃないかなと思いますんでね、一部でもそういうのが使えたらいいなと。
なるほどね。はい、最後に中島光彦社長にですね、企業理念としてはお客様の期待に応え安全で快適な輸送をというふうに伺っていますが、中島社長自身の座右の銘ありましたらお聞かせください。
はい、はい、私は知足と言いましてですね、足りるを知ると、結局これで十分だ、これで満足だと思ってしまえば、まあ、それで幸せになりますけど、はい、人間の欲というのは本当限りないのが欲望なんでしょうけども、それに一回線路に乗っちゃうとですね、どこまで行っても止まるところがないですよね。はい、昔井上陽水の歌にもあったんですよね、限りないのが欲望だってですね、本当に、まあ、今の自分は十分にこれで幸せなんだと思えば幸せになるんじゃないかなと、やはりほどほどの欲で抑えて、足りるを知らんと幸せな人生が送れんのじゃないかなと思ってます。
知識の知に手足の足、知足、足りるを知る、こちらのモットーをお聞かせいただきました。今日は本当に楽しい話をありがとうございました。
ありがとうございました。
日本トレックス株式会社代表取締役社長中島光彦さんでした。